フェイストゥフェイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。先週ね、行ってまいりました名古屋大阪ね、9月に入ってからのツアーの後半戦が始まりまして、で名古屋大阪がですね、日曜日17日の日曜日が、名古屋エルフィッツオール、そして18日月曜祝日、これが大阪の心斎橋ソーマだったんですけれども、まあ、両方ともねバンドでのライブだったんですが、ちょうど台風18号がね、来ておりまして、でどうなるんだろうと、かなり大きな台風で、しかも日本列島上陸して列島縦断するんではないかっていうね言われてまして、で僕たちは前の日16日の土曜日から、僕と本田は車で名古屋にね、前乗りというんですけどもね、前乗りしまして、でもニュースとかねいろいろ見て、気象情報をこまめにチェックして、でも最悪の場合これは、公演中止ということもあり得るのかな、それも視野に入れて考えなきゃいけないなということでね、やっぱりこれは来てくださるお客様の安全が第一ですからね、で電車が止まってしまったりとか、で強い風が吹いてなんかね、物が飛んできたりなんて危ない中でライブを強行するというのはね、いかがなものかということでね、あとそうですよね、開演時間を遅らせたりなんていう対応もしなければいけないくなるかもしれないしと、いろんな可能性を視野に入れながら、もうね、土曜の夜はもう悶々と過ごしましたよ。ところがですね、17日日曜日になって、まあ九州の方にね上陸したんですけれども、なぜか名古屋のあたりだけ、東海地区だけ雨雲がかかりませんでね、で結局ライブ始まるまでずっと雨一滴も降らずでした。でライブが終わった後もですね、雨は全く降り出さず、結局あれですね、10時11時ぐらいからかな、ポツポツっと降り出して、ちょっと風が強くなってっていう程度でね、で来てくださったお客様もみんな無事ちゃんとお家に帰れて、なんか電車が止まっちゃったりなんてこともなく、ね、そういったトラブルなく無事にライブが、できたんでね、本当に良、かったと思います。で多分なんですけども、そのライブが終わった後、ホテルでね寝てる間にビューンと台風が通り過ぎたみたいですね。で翌18日もですね、もう台風一過の青空で、大阪でのライブも無事ねできまして、本当に、まあ、結果オーライなんですけどもね、良かったですよ。本当に心配してたんでね、皆さん本当にありがとうございました。さあ、今週末はあれですね、またすごい 音の太いライブハウスシリーズ、静岡サナッシュ、そして岐阜のアンツと、これが待っておりましてね、まだまだ秋のツアーが続いていきますけどもね、ということでお便りの方を今日も紹介していこうと思います。エースさん、クラゲさん、こんばんは。初めてメールします。長野の浦島太郎と申します。私の祖母は今は西軽井沢に住んでいるのですが、以前は、旧軽銀座のすぐ近くの、老後施設にいました。月に何度も祖母に会いに軽井沢へ通っていたのに、 FM 軽井沢も聞いたことがあったのに、この薄い峠音楽堂本舗のことを全く知らなくて本当にすみません。思えば生のエースさんを最後に見たのは1999年の秋、今は亡き、長野市民会館での、長野で最後の世紀末ミサでした。昔から世紀末を一緒に見に行っていた今も西軽井沢に住む友人に、世紀末を見れるのはこれが最後だからと、その年に長女を出産したばかりでまだ産後の日立ちもままならない私の手を引っ張って連れて行かれたのが、私のエースさんとの最後の思い出になっていました。その後長男も生まれ、子育てに追われ生活に追われて、あっという間の18年、悪魔の曲はずっと好きでしたが、子供の教育上これは向かないかなという曲もあり確かに、CD はいつかお蔵入りに。そんなある日、息子のスポーツ少年団の関係でエースと名のつくチーム名を探して検索していたところ、何でしょうね、これ野球でしょうかね、少年野球でしょうかね、フェイストゥーエースウィキペディア、世紀末のギタリストエース清水と元グラスバレーの本田クラゲが組むユニットという内容が目に飛び込んできました。あ、懐かしい、これって長官じゃん今長官じゃないですけどね今はフェイストゥーエースってユニットやってるんだ、へーと、いくつか、検索していると FM 軽井沢でラジオ番組をやってることを知り、心臓が飛び出るぐらいびっくり。うっそー、マジで9年も前からラジオやってたの、知らなかった。 FM 軽井沢なら家で聞けるんじゃないかって、試しにラジオを 77.5 にチューニングしたら、かすかにですが聞こえるんです。サイマルラジオというんでしょうか、もう400回以上放送されてたんですね。すごい長寿番組ですね。1回目からの放送が全部聞けると知って、今9年分遡って必死で聞きまくってます体に良くないよ。そしてもっと驚いたことに、今月7月に上田イオンでアコギのライブをやる予定があるって、ギエー、驚きすぎて持っていた夜間を足の上に落としてしまいました。そんなわけでまだフェイストゥーエースの曲はラジオでかかってる曲ぐらいしか知らないんですが、A さんの歌声はエンジェルスマイルの頃から好きだったので絶対見たいと思っています。誰か誘ってイオンへ行くぞ、おー、変なテンションの浦島太郎でした、ということでね、あのイオンと映劇来てくださったんでしょうかね、ひょんなことからね そうか、スポ少の関係でエースと名のつくチーム名を探してたんですね。そんなところで見つかったっていうのはすごいですねまたね、長野、ライブ来年もやりますしね、いろいろ長野市や上田市いろいろ行きますんで、よろしくお願いいたします。もう一つ行こうかな、あ、これは、こんばんは、新潟県の三木と申します。そのあれですね、上田の、8月の方の感想が来てますね、上田市夢の2日間、またもや行ってまいりました。やっぱりエースさんすごいです。なんだろう、あの登場してギターを弾き始めるとガラリと空間が変わっていくあの感じ、あの賑わうイオンショッピングモールが一瞬でエースさんの場に変わる時の心地よさ、そしてエースさんのファンであることの誇らしさ、そこのテナントのお姉さん、歩いていく人たち、すごいでしょ、これが私たちが好きな方よと声を大にして自慢したくなってしまいます。ありがとうございます。あの後お買い物した時にテナントのお姉さんがすごい素敵とハート飛ばしまくってましたどうだすごいだろう。でね、改めて気づいたんです、エースさんのアコースティックライブは森林浴みたいだって。エースさんがギターを弾き始めると、歌い始めると、あら不思議、まるでフィトンチッド製造機喧騒の中にいても一瞬であの紡ぎ出す空間に包まれて、嫌なことがあってグダグダしていても全てきれいに洗い流してくれるの。 もちろん2日目も最高でした。なんたって上田映劇ですもの。もうエースさんの作り出す場と映劇の持つあの独特の雰囲気、相乗効果すごいですよね。奥村さんとお互いにリスペクトし合っていて素敵なつながりに感謝です。奥村さん、エースさんを連れてきてくれありがとう。でエースさん、またクラゲさんも連れてきてくださいね。浴衣祭りの初日の感動が忘れられない。もう毎月やってほしいです。通いますよ私。昨年同様、1日目の帰りは高速から花火が見えて、はあ、2日間本当に幸せでした。ああ、フェイス2フェイスに出会えてよかったな、ファンになってよかったなとつくづく思うキロなのでした。ということでね、本当にありがとうございますね。また上田行きますよね、来年もあの奥村信也君ともやりますし、もちろん本田と2人でね浴衣祭りももうあの計画してますんで、ぜひ楽しみに待っててください。それでは今日の1曲目、聴いてください。フェイス2フェイスでノスタルジア。はい、引き続き今日もね、私一人でお届けしておりますけれども、お便りをね、いっぱい紹介していこうと思いますね、今日もね。こんばんは、兵庫県のゆきです。これね、8月にいただいたお便りですね。これ何遍も言ってますけども、これは僕が8月にいただいたお便りを、ほっといたわけではなく、つい最近僕の手元に届いたのでございますよ。毎日暑い日が続いてますね。でもフェイス2フェイスのライブはもっともっと熱く盛り上がってるんでしょうね。最近ライブに行けてなくて寂しい日々を過ごしてます。ところで8月に入りましたが、8月はお盆あたりにペルセウス座流星群が 極大を迎えますよね。極大っていうのかな、これ極大だよね。フェイス2フェイスの流星雨にあるまさに8月のシューティングスターですね。少し前に、奈良の鹿せんべいの話を読んでいただいたことがありますが、その時にエースさんが奈良だったらソニ村に行ってみたいとおっしゃってましたよね。私の実家はそのソニ村の東隣の村なんですけど、ソニ村もそうですが、夜は真っ暗なので星がとっても綺麗なんです。天の川もスバルもすごく綺麗に見えます。毎年お盆には実家に帰るのですが、ペルセウス座流星群を含め星空を眺めるのは楽しみの一つです。実家がそんな山奥のため、高校に行くのも家から通うのが不可能だったので、高校生から家を出て一人暮らしでした。 それからはもうずっと年に数回しか実家に帰れていないので、実質中学卒業までしか村に住んでいないのですが、やっぱり帰ると澄んだ空気や星空にいつも癒されます。電車も通ってないし、今やどこに行ってもあるイオンやコンビニもなく不便だけど、綺麗な空気と水があって、見渡す限り田んぼと山と川、昔の日本の里山の風景があります。カジカガエルの鳴き声を聞きながら星空を眺めていると時を忘れます。便利さ以上に素晴らしいものがあるので、このままずっと変わらないでほしいと思っています。 S さんもぜひいつか、機会があればソニ村行ってみてくださいね。ススキのついでに星空もぜひね。いいですね。今年もお盆には実家に帰って星空を眺めようと思ってますって書いてありますけどもね。ソニ村素晴らしいというね、僕テレビでその話を聞いて、実際のそのススキが揺れて山が動いているように見える映像っていうのはその時は見れなかったんですけどもね、きっと素晴らしいだろうなと思ってね。ソニ村の東隣の村ってことはあれですか、三重村ですかね、あの奈良県の三重県方向でちょっとこうビュンと飛び出してるところね、あの東吉野のもさらに東側なんですけどもね、いいな、行ってみたいな。なかなかねそういう時間がなくて行けないんですけども、でもね、あの今年は奈良で急遽ライブをやることが決まりましてね、明人くんと二人で奈良の、ビバリーヒルズというね、これも老舗のライブハウスなんだそうですけども、そこで12月の1日に金曜日ですか、明人くんと二人でライブをやって、翌2日が、京都に戻って、京都トガトガで僕一人でライブ、そして翌3日か、日曜日、トガトガでまた明人くんと今年最後の出張アコースティックライブということですね、3日間、またそっちの方に行きますんでね。でも奈良はねずっとライブやってなかったんで、ちょっと嬉しいですね。奈良ね、あれなんですよ、宿泊施設が全国一少ないんですね。何ですか、佐賀県とか島根県とかあんまりなさそうなとこよりも、もう群を抜いて、奈良県というのは宿泊施設ホテルの室数部屋数が少ないんですよ。なんか建てようと思ってもなんか掘り返すとなんか出てきちゃうからでしょうね、なんでね、なかなか奈良でライブができずに、いたんですけども、まあ12月の1日もね終わった後は京都に戻って、京都に、泊まることに、しようと思ってますけどもね。でも本当久々の奈良県なんで、非常に楽しみにしております。ソニ村もね、三重村もあっちの方ちょっとなんかいつかね、天川とかも行ってみたいですよね。いいですね奈良、うん、いつか行ってみたいと思います。次、岐阜県のふみえさんからいただきました。ごめんください。 S さん、くらげさん、こんばんは。8月10日、名古屋今池特造で開催された特弁 VS エースライブにお邪魔させていただきました。いやー、笑った笑った涙流して笑ってました徳王さんとエースさん、お二人でのライブはこれまで何度かお邪魔させていただいてて、エースさんと徳王さんの出会いのやいりでのライブにも行ってて、けど徳王さんと東弁さんの特弁は、私はこの名古屋ライブが初めてでした。面白いと小耳には挟んでいたんです。東弁さんのツッコミはすごいらしいとくだらない話を始めるエースさんをクラゲさんがバッサリ切り捨てるってことはフェイストゥーエースではおなじみの光景ですけど、クラゲさんのツッコミなんてまだまだすっごく優しい。徳尾さんの話を片っ端から切り捨てまくる答弁さん全く聞いていない徳尾さんエースさんのことを言う徳尾さんをバッサリ切る答弁さんと、ご自身のことがネタになっているだけに微妙な表情のエースさん、想像以上に面白い。でも演奏は素晴らしいです。答弁さんってベースだけじゃなくギターも歌も素敵でした。エースさんと徳尾さんと答弁さん、3人3用だけどギター2本にベース、そして3人でのハモリねえと笑ったり聞き入ったりなライブが進む中、そんなことで感動しててはいけないことが答弁さんのカラオケという声が少し聞こえてきたかと思ったら、本当にカラオケが場内に。マイクをスタンドから外して手に持つお三方、マジにカラオケタイム。歌い上げるときにはマイクを口から遠くに離し、エースさんがためらっているとエースさんの手を遠くにさせて、答弁さんは客席にも手を振るように、煽られ、クラゲさんかと思うほどその手の動きが速くなったり、この日一番の盛り上がりでした。 楽しかった、面白かった A さん、せっかく答弁さんに CD をいただいたんですからカラオケ歌ってね、文平のお願いだって言うと絶対聞いてくれないだろうから、これはファンの皆さんの総意だと思います。渡航さん、答弁さん、ありがとうございました。 A さん、お疲れ様でした。また名古屋でも開催してくださいねということでね、ありがとうございました。とんでもない曲を3人でね、楽器を置いてハンドマイクで、3人で歌ったんですけどもね、それでそのカラオケの CDR をね、答弁さんから入って渡されたんですけど、使いませんよ。これは、と、あの、特弁と、一緒にライブをやるときだけのスペシャルですから、僕一人であれ歌ったってしょうがないですからね。はい。でもね、来年も、特弁と、もう、一本決まりましたから、ライブが。またね、やるんでしょうね、あの曲ね。楽しみだなぁ。はい、もう一ついきます。S さん、クラゲさん、こんばんは。少し痩せた感じのするギターの先生がおすすめする新しいアコースティックギターを買ってもらいました。少し小さめのギターですが、音がすごく良くて、ギターが楽しくなってきました。ギブソン清香です。清香ちゃん、何？ギブソン買ってもらったの？いいね。去年は地震でホタルを見に行くことができなかったのですが、今年はホタルを見に行くことができました。私が見に行った時は、ホタル祭りをしていて、地元の人が、去年は地震で水が濁ってホタルが少なくて心配したけど、今年はいつものように見れるよと言っていました。お父さんとお母さんと3人で見に行くと、たくさんのホタルが待っていました。ホタルの光はとても綺麗ですね。フェイス・トゥ・エースの曲を思い出させる光景でした。お母さんと一緒にホタルを眺めていると、お父さんがいなくなっていました。すると、あそこにお父さんがいるけど、恥ずかしくなる。他人のふりしよう。とお母さんが言うので、見ると、お父さんがホタルを捕まえようと、暗い中を走っていました。小さい子と一緒に走って、ジャンプしてはしゃいでいるんです。本当に恥ずかしいです。私のお兄ちゃんも熊本にいる頃は、私にホタルを見せようと、手で軽く覆ってホタルを捕まえてました。ホタルを見ると人は落ち着くのかと思ってたら、違う人もいるんですね。しばらく離れて散策していたら、お父さんが、ホタル捕まえたよとニコニコしながらホタルを見せに来ました。すると近くにいた子供が、ホタルいいなぁと言っていたので、お母さんはお父さんからホタルを奪ってその子供に渡しました。お母さんがお父さんに、短い命なんだから捕まえないわかりましたか怒ってましたが、お父さんはまた懲りずに追いかけてました。S さんとクラゲさんはホタルを見ると落ち着きますか、それともはしゃいでしまう方ですか、とても気になりますということでね、あのホタル見ると多分僕はもう見とれて落ち着いちゃうでしょうね。捕まえたりなんてことはしないし、あの走ったりとかして物音を立てるのもはばかられるような、ね、そんな静寂の中で見ていたいですね。でも全然見る機会がないんで、ホンダはね、なんかあの家のそばちょっと行ったところにホタルのスポットがあるっつって、なんか見てきたって言ってましたけどね。いいな、ホタル見たいな。ということで今日の2曲目、清香ちゃん、ギブソン清香ちゃんのリクエストで聞いてください。フェイス・トゥ・エースでホタルの海で。
そう笑って言ってた。いつの間にか時は錆びて、漠然とすれ違っていく二人。忘れかけた歌うような言葉、思い出せるままに。ホタル、ホタル、儚く燃ゆる。こぼれた刹那の日に涙は溶けて、一人佇む一面の明滅に。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組がね、地上波で放送になるその日は、僕ら静岡で、サナッシュでね、ずぶとい音の中ライブを、やってます。そして翌日日曜日が岐阜の、柳瀬アンツね。もうこの、サナッシュアンツっていうコースはね、もう定番ですね。来年もそれで組もうかなと思っております。またまた秋の、ツアーね、どんどんどんどん盛り上げていこうと思ってますので、またあの会場の方に足を運んでいただけたらと思います。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。港へ